石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、楽天が楽天新春カンファレンス2024というイベントを開催しました。これ楽天市場に出店している出店者さん向けのイベントという感じになっていて、まあ、全国からそういったねお店やってる人たちが集まってきて、まあ、表彰されたりとか、まあ、懇親したりとかっていうようなどうやらイベントらしいと。でそのまあイベントの中の三木谷さんの基調講演パートだけがメディアが取材できるというふうになっていて、でその後一部メディアが三木谷さんを囲んで取材するみたいな会がありました。でその中で三木谷さんがプラチナバンドに関しては、まあ、今年の5月ぐらいにやりたいなみたいな話をしていて、去年プラチナバンドを取って、本来ね、計画上は2026年からというふうに言ってたんですけども、前倒して導入するという話をしていて、やはりまあ今、楽天って、まあね、去年の末に600万を超えて契約者数。で、かなりその法人を中心に伸びてると。とはいえ、つながりにくいとこもちょっとあったりするというとこなので、まあプラチナバンドを入れて、もっとね、他社並みにしたいというところがあるのかなという感じです。さらにまあ、三木谷さんが言ってたのが、一つには、やはりその600万取れて、あと法人でお客さん取れつつあるんだけど、他社の家族割が強すぎるという話をしていました。はい、今って他社の家族割って、まあ総務省に困って、そんなにお得じゃなくなってきていて、めちゃめちゃ割引するってもんでもないし、まあ複数回線契約していたら、1回線あたり500円引きますよとか、1000引きますよとかって感じだったりもするので、割引的にはそんなに魅力的じゃないんですけど、ただなんとなく家族でまとめてるとお得だよねっていう呪縛があって、で一方でその家族割、じゃあ4人に組みましたっていうのと、楽天、モバイルね、家族で4人契約しましたって比べると、三木谷さんが言うには楽天4人で契約した方が安くなってるんだけど、やっぱりそこは乗り換えてくれないというところで、どうしたもんかなみたいな、楽天としてもなんか家族割っていうなんかね、そういった立て付けを作らなきゃいけないのかなみたいな、うーんみたいなことを言っていたというところがあります。だからね、やっぱりね、大手3社、まあ、むしろね、一番最初ドコモが一生懸命やってきてて、そこのファミリープランっていう牙城が強いので、他社も真似してやったりもするというところがあるので、やっぱね、新規参入からすると、なかなかそこってハードル高いんだろうなと。で若い人一人が楽天デビューしたからといって、親が全部丸ごと楽天変えてくれるかっていうと、そうでもなかったりもするし、いや結局それってめんどくさいじゃんっていう話になってきたりもする。で、三木谷さんが言うには、それこそね、1回線乗り換えるのに、今でも30分くらいかかっちゃうと。オンラインでやってもね、三木谷さんとしてはそれ3分で終わるぐらいにしたいっていうふうにそれもするので、まあそういったことでね、乗り換えが進むかというところは注目ですし、まあみんなね、安いのは分かってると。安く方に乗り換えた方がいいってのは分かってんだけど、めんどくさいとか、家族の縛りとかっていうなんかね、心理的な話になってきているので、そのね、心理的なハードルをどう超えるかというところがね、今の楽天モバイルの課題なのかなというふうに改めて思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
ユースモバイルジャパンさんに今年の中古スマホ事情について話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の X、 旧ツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
リユースモバイルジャパンに聞く 2024年の中古スマホ事情。総務省は2023年末中古スマートフォンの活性化などを含めた競争化促進についての対策を検討しました。高騰するスマートフォン価格に対して中古端末市場はこれからどう変化していくのでしょうか。本日は一般社団法人化されたリユースモバイルジャパン理事の粟津浜和さんにお越しいただき、2024年の中古スマートフォン市場についてお話を伺っていきたいと思います。粟津さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。リユースモバイルジャパンさんには2022年7月にお越しいただき、約1年半ぶりの出演となります。その間もいろんな動きがあったかと思いますが、まず去年の中古スマホ市場を振り返って感じたこととかあったりしますでしょうか。
はい、一言で言いますと次のステージに入ったかなと。導入期から成長期に入りかけたっていうところがありまして、あの2019年の10月ですね、改正電気通信事業法が施行された結果、端末と回線が分離して、それで中古の価格メリットが出てきて、プラスそこであのキャリア様が中古の業界に参入されて、で2023年末ですね、省令が改正されてということで、新品がなかなか流通しにくくなった中で中古としての役割責任が増した年だったのかなというふうに感じてます。
だいぶ中古スマホってメジャーになりましたよね。
そうですね、足元の市場ですと、はい、メム総研様のデータによりますと、年間250万台前後が流通しているというふうに、はい、推定されております。
実際数年前はどれぐらいとかってありましたか。
180万台70万ぐらいですので、毎年 120% 前後で伸びてきてます。
なるほどね。昨年の終わりにリユースモバイルジャパンさんが提出した資料に基づき、総務省がモバイル市場についてルール化の検討会が開かれたりというところがありますが、これっていうのはどういう内容になるんですかね。
はい、その時のテーマがですね、中古端末を含めた端末市場のさらなる活性化のための対策ということでしたので、業界課題数ある中で、ネットワーク利用制限の、廃止の提案とか、リユースモバイルガイドラインがですね、今第2版まで来てますんで、第3版の改版に向けての発表をさせていただきました。
その第2版から第3版ってのはどういう内容になってるんですか。
はい、第3版ちょうど今キックオフして議論スタートしてるんですけど、マイナンバーのところの内容を、ガイドラインに入れるかとかですね、あとはデータ消去のあたり、そのあたりを含めて、あと EC の販売の時のガイドラインとか、バッテリーの残量の内容を変えようというような内容も含まれてます。
まず出ましたそのマイナンバーなんですけど、はい、それマイナンバーカード今ね Android ではスマートフォンの中に入れられるようになってますけど、やはり中古スマホとの相性っていうところでいうと課題とかあったりするんですか。
マイナンバーの場合はですね、リセットしても消えないっていうのがありまして、基本的には仮にリセットされてない端末が流通してしまった場合ですね、普通の方はそれを復旧はできないので使えないので大丈夫なんですけど、ただ気持ち悪さ残ってしまうというところで、マイナンバーを消してから販売していただくということが非常に重要になってくるかなと。
財布携帯というか、フェリカに関しては Android の場合ね、それがデータ残り続けてるから、キャリアショップ持っていかなきゃいけないとかってありましたけど、はい、それと同じことがマイナンバーカードでも起きちゃう可能性があるってことです。
そうですね、マイナンバーの方がフェリカよりも重要ですので、はい、ただ法律的には、マイナンバーカードは、売る方が消してくれというような内容にはなっているんですけど、事業者側としましては、店頭でちゃんと消されましたかと、分かんない方に関しましてはデジタル庁様が作られているサイトもしくはパンフレットを渡して案内しているような状況です。事業者側でですね、マイナンバーが搭載されているかどうかっていうのは基本的な検品で分からないんですよね。なんでもう口頭で聞くしかないというのが現状でして。
なるほど、はい、ユーザーとしてはなんかリセットをかけたから消えてんだろうっていうふうには思うけど、
はい、
実際はそうではないっていう感じですか。
そうなんです。なんでそこら辺をしっかりと訴求していかないと。
なるほどね、はい、あとバッテリー関連ってのはどういうところですか、
ね。はい、バッテリー関連はですね、バッテリー の検査の仕方とか、あとはメーカー様によって以前は Android ですと良品いわゆる 80% 以上というような表記があったので、表記の内容がメーカー様によって変わってきたりするので、そこのアップデートの部分ですね。
はい、結構そこをしっかりと統一化するみたいな感じなんですか。
そうですね、はい、
あと EC 絡みでしたっけ。
はい、最近例えばですけど楽天市場さんみたいなモールですと、 1商品に1台ではなくて1商品に10台ある場合は10台1商品として挙げてくださいと、
はい、
今ですと1台ずつ違う商品として挙げられたんですけど、基本的にいわゆる縦積みというんですけど、はいはいはい、その縦積みの場合 IMEI の入力っていうのはできないですよね。
うんうん、
1商品に1 IMEI しか登録できませんの で、
はいはいはい、
でホームページ上ではあの IMEI ってあのいわゆるテキストで書くことはできるんですけど、はい、何の端末が届くかわからない
の
でユーザー様としては、
うん、
結局ネットワーク利用制限のところが自分で丸なのか三角なのか
確認できないと、
はい、っていうところがありましたので、まあ、そういう、まあ、いわゆるプラットフォーマーに合わせた形で IMEI のご提供方法を見直すということになります。
なるほど、ユーザーが安心して買うにはっていうところで言うとそこはきっちりしてほしいって感じですもんね。
そうですね。
これ1月29日にも総務省でまあ会議ありましたけど、はい、そこではどういった議論があったりしたんですか。
はい、今回はですねそのネットワーク利用制限のところの見直しの議論とか、はい、あとあの不良端末の処理の部分ですね、
はい、
あとあの 5G に絡んだミリ波端末の普及についての議論などがありました。
中古スマホ的にはどの辺が引っかかってくるんですか、ね、
はい、私どもの、 あの一番の課題であるネットワーク利用制限のところでして、はい、以前あのネットワーク利用制限ができた建前の時はですね、まあ、SIM ロックがかかっていて、
うん、
で仮にあの A というキャリア様でロックがかかったら他キャリアでは基本的に使えないというような状況だったんですけど、
うん、
現状あの SIM ロック解除、いわゆる原則 SIM ロック解除フリーになってですね、足元で端末の割合ですね、販売の割合が 0.4% まで減ってる関係で、
今売ってるスマートフォンは 0.4% しか SIM ロックかかってない、はい、
そうです。ですので、まあ、いわゆる制度自体が形骸化してるんじゃないかというところがございますので、そこのネットワーク利用制限の制度の見直しとか、もうそもそも制度自体の撤廃をすべきじゃないかというようなことを、まあ、12月末にですね発表させていただいて、その流れを受けての議論でした。
そのまあ総務省としてはやはり端末新品高いから中古スマホを盛り上げようっていうスタンスなんですよね。
そうですね、はい、まあ、最新のものでも、まあ、中古であれば、まあ、70% いわゆる 60% ぐらいの金額で買えますので、はい、
現状そのやっぱり盛り上がるための課題っていうのは総務省では出し尽くしてる感じなんですか。
まあ、先ほどお話したネットワーク利用制限のところが大きなところで、
はい、
うん、はい、あとはあの下取りのところですね、
はい、
あのキャリア様の下取りのところがキャリア様の方でも販売されてるんで、
うん、
私どもの方ではまたちゃんと買い取りのスキームなりやり方を構築しなければいけないと、はい、まあ、業界の活性化ですね、はい、
若干キャリアの設定してる買い取り価格高くないみたいなのがあったりしないですか。
はい、機種によってはそういうのがありますね特にまああの A 社さんの端末だと結構、はいはい、高いような印象はありますね。はい、
結構あれって要は高めに設定することによって、はい、料金売り方の値段をまあつけやすくするというか、
はいはいはい、
まあ、あんまり高すぎるとそれって割引だろうっていうふうに刺されるので、はいはいはい、そこを刺されないぐらいの微妙な価格設定にして高めに設定して、はい、でまあ24回の分割にして前半の負担は少なくしてとか、はい、じゃあ1年でチャレンジしますよみたいなのがあったりしますけど、はい、っていうところやっぱり業界団体としては目を光らしたりもするんですか。
そうですね、まあ、一応まあ定義的にはキャリア様の下取り価格と私のことで比較はしてますので、はい、はい、まあ、著しく開きがある場合にはいろいろ対策を打たないといけないというような話はします。
そうですよね、はい、これ実際まあここ数年でね、はい、そのキャリアが中古市場に参入というか、まあ、当たり前に下取り受け取って、でしかも当たり前のようにもオンラインとかで販売するようになったというところありますけど、
はい、
あれによっての影響って何かあったりしますか。
はい、まあ、ちゃんとキャリア様がまあリファビッシュした端末だっていうので、まあ、よりその安心感が出て市民権が出たかなというふうに感じますね。
それによってなんか売り上げ落ちたとかそういうのはあんまないですか。
まあ、
市場が大きくなったって感じですか。
そうですね、市場が拡大してますし、うん、キャリア様のとこで買うお客様はまあもともとその新品の端末で買ってた人が結構多いみたいですので、
はい、
中古の業者で買ってて、まあ、キャリア様の方でってあんまり聞いたことはないですね。はい、なんでまあいい具合にセグメントされてるような印象があります。
実際やっぱり人気機種、中古スマホ市場における人気機種っていうのはあんまり変わってない感じですか。
やはり
iPhone が強いって感じですかね。
そうですね、 iPhone ですね、多分6割ぐらいは iPhone が強いかなと。はい、iPhone 7とか8とか、
は
い、いわゆる世界が仕入れ先にもなりますんで、グローバルで調達しやすい端末がたくさん入ってくると、
うん、
たくさん売れるんでっていうのはありますね。はい、
やっぱりそういったグローバル商品の方が強いんですよね。
そうですね、はい、
なかなかその点やっぱり 日本向けのスマートフォンっていうのはちょっと厳しい感じしますよね。
そうですよね。
やっぱりまあそもそも iPhone ってユーザーがまあ結構多いっていうのもあったりとか、あとまあ高いから中古にしようっていうのもあったりしますし、はい、まだやっぱりフェイス ID じゃなくてタッチ ID の方がいいっていうユーザーも多かったりするんですか。
そうですね、いまだになんか多い気がしますね。はい、
そこは根強い感じですか。
はい、なんでまあいまだにまあ8とかも SE も売れますし、はい、
あとその iOS 結構ね、まあだから長く OS 端末に関してサポートしてましたけど、はい、まあ去年とかってね結構バッサリ切られたところもあったりとかして、はい、あれによっての影響ってのもあったりしますか。
と今のところはあんまり感じてないですね。まあ、iPhone7 あたりが切られるレベルですけど、逆に例えばですけど DX が皆さん広がってるので、本当にそのネットワークつながず自社のいわゆる Wi-Fi だけでつないで、まあ、データを取るっていうのだと端末少しでも安くということで、まあ、7とか、まあ、6で使われてるケースもありますね。まあ、裾野が広がったような印象はあります。
あ、そうですか。
はい、
それで言うと今その Android の OS アップデートも結構長期化されてきていますけど、はいはいはい、その辺って、はい、追い風になったりしますか。
はい、そう思ってます。で、まあ、今までですと Android が、まあ、2年3年するとアップデートできなくなるというようなことがあると、うん、もうそもそも売れなくなってしまって、
うん、
で、まあ、グローバルモデルとはちょっと安く仕入れ金額を設定せざるを得ないような状況でしたので、まあ、そこが長期化っていう形になると非常に追い風ですね。
はい、ね、この間発表になったギャラクシーの S24 とかって7年とかって言ってますもんね。
そうですね、
そこまでいくと本当に売りやすく買いやすくなる端末って感じですよね。
はい、本当そう思います。しかもグローバルモデルですよね。はい、非常に大きいですね。
ユーザーからするとやっぱり新品買うなら、まあ、売ることを考えて、はい、まあ、1年なのか2年なのか分かんないですけど、はい、売ることを考えるならば、まあ、できるだけサポートが長い方がいい、
そうですね、
機種を選んでいくっていう感じになると、またこれまたちょっと日本メーカーとかきつくなってきそうですよね。
そうですね。でも iPhone は賢い方もリセールバリュー考えてやられますけど、先ほど石川さんおっしゃったサムスの端末もそこの多分領域に入ってきますしね。はい、
それでいうとやっぱり Google の Pixel も結構そんな感じで動いてますか。
そうですね、 Google の Android の中でもやっぱりトップ5には絶対 Pixel 入りますんで。はい、
なるほどね、やっぱそうなってきますよね。
はい、
で、まあ、Pixel はアップデートが長いというところもあったりするという
感じです
かね。そうですね。
はい、
じゃあ Android だとやっぱり Pixel とか Galaxy とかが人気の機種になってくるって感じですか。
そうですね、あとプラスすると、まあ、ソニーさん、
はいはいはいはい、
Xperia ですね。
はい、だいたいそこが強いという感じなんです
か。はい、まあ、3強です。
なるほどね。
はい、
これ端末割引2万円から4万円になりましたけど、これによってなんか中古市場に与える影響とかってあったりしますか。
はい、まあ、当初ですね、あの予測してたのはいわゆる1円端末がなくなって、はい、完全に転売やいなくなるんじゃないかというふうに予測してたんですけど、まあ、当日から実質1円みたいな、
はいはい、
月々1円みたいなのが出てきまして、で、まあ、転売屋は、まあ、いわゆる契約の部分で縛るのでかなり減るとは思うんですけど、
はい、
予想よりは新品の仕入れはちょっとは増えるかなっていうのはあるんですけど、
はい、
ただあの、まあ、いわゆるさっきのご指摘があった下取りの部分ですね、
うん、
キャリアさんの下取りの部分なんで、まあ、ハイクラス、あとは2年以内の機種に関しては、まあ、なかなか中古の方には入りにくくなってくるので、私どもでいうと、まあ、ロースペックミドルスペックのものが主力として、まあ、販売、まあ、この傾向がさらに強くなってくるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほどね。
はい、
そうか、過去振り返ってみてもそんな感じになってるんですかね。あんまりハイエンド入ってこないって感じなんですか。
そうですね、 2,3 年前からハイエンドが入りにくくなりましたね。はい、
まあ、そもそも新品が売れてないって感じですもんね、きっとね。まあ、その去年末の改正ってかなりその転売や撲滅目的っていうところが結構強化されてましたけど、
はい、
やっぱり実際その前のガイドラインの時っていうのはやっぱ転売や非常に多かったって感じですか。
そうですね、僕の感覚だと1番目か2番目に過去多かったなって気がしてまして、まあ、あの2013年17歳のいわゆるもうキャッシュバック祭りの時の再来ぐらい、もしくはそれを超えるぐらいのイメージありましたね。はい、
じゃかじゃか売りに来るみたいな感じなんですか。
まあ、私どもみたいなところには多分来なくて、
はい、
もうあのいわゆる輸出業者の方に行っちゃうので、 はい、あんまり私どもの方に入ってきてはないかなと思ってるんですけど、
やっぱり 海を渡っているってことなんですね。
はい、ほぼ海を渡っていると思います。
はい、難しいとこですよね。その完全分離にしたら、まあ、そうはなっちゃうだろうし、ね、やっぱ契約である程度縛らなきゃいけないっていうところもあったりもするでしょうし、
はい、
とはいえもうだからグローバル端末が流通してるからある程度そこは避けられないしっていうところもあったりするっていう、はい、まあ、悩ましい感じですかね。
そうですね。
日本国内でなんか中古スマホが活性化するためってやっぱり何が必要なんですかね。
中古の不安感をもう消していくしかないかなと思ってまして、まあ、品質の部分、あとバッテリーの部分ですね、はい、そこをちゃんとやってますよっていうのをもうアピールし続けるしかないかなと思ってまして、はい、
そこはじゃあもう本当にこれからもアピールしていくと。
そうですね、はい。
あとまあこの数年の動きで言うと結構外資のそういった中古端末を使う業者とかも上陸したかと思うんですけど、
はい、
その辺って何か影響あったりしました？
そうですね、まあ、一番大きなところで言いますとバックマーケットさん、
はい、
フランス発のベンチャーのプラットフォーマーなんですけど、はい、まあ、そこがいわゆるその通常私どもの業界だと保証はですね1ヶ月とか、少ないところだと1週間とかっていうのが当たり前だったんですけど、はい、まあ、バックマーケットさんは1年間の保証をつけますというところで保証に関して その活性化が行われた気はしますね。
はい、
保証期間を延ばしたりとかちょっと分厚くしようっていうようなことが起きたかなと。
結構じゃあそれはで日本の、まあ、業者、はい、まあ、だからというか販売店が保証長くし始めた
と、はい、はい、半年とかに延ばしてるところもありますし、
へ、
はい、
市場としてはあとどれぐらい伸びるとかって、まあね、今 120% ずつ伸びてるって話されましたけどまだまだ伸びていきそうな感じですかね。はい、
そうですね、まあ、新品の端末販売が年間今だと2700から3000万台ぐらいだと思いますので、まあ、少なくとも 10% マックス 20% ぐらいはいきたいなというふうには考えてます。
かなりそこは手応えありな感じですか？
手応えを感じながら、ただまあ先ほどお話した課題も解決しながらというところですので、はい、
そうですよね。やっぱりなかなかやっぱバッテリー問題は悩ましいところですよね。
そうですね、
誰しも、ね、はい、感じるとかでもするので。
そうですね、
そこって、まあ、先ほどもちょっとありましたけどいろいろと改善できそうな感じですか？
まあ、修理業者様とタッグを組んでですね、業者側が例えば最初から新品のバッテリーとして売るとかですね、あとはまあ使っている時に、まあ、一定のバッテリー残量を減ると、まあ、新品の業者様の方に誘導するとかですね、まあ、そういう新たな取り組みが今後生まれてくるような予感はしますね。はい、
結構海外だと、はい、スマホを直す権利を認めろみたいな動きあったりとかするじゃないですか、はいはいはい、あの辺ってやっぱり日本でも今後出てきそうな感じですか？
そうですね、話は出るんですけど、はい、なかなかまだ動いてないような状況ですので、はい、日本でもそういう形になれば一般消費者の方にとっても非常にいい話かなと思いますけどね。
だ本来であればアップルがちゃんと新品の電池を売ってくれて、まあ、ちょっと分解して交換しても、はい、ちゃんと保証が続けられるっていう環境があればいいってことですよね。
そうですね、ただまあいわゆる独立系のプログラムの IRP という、
はいはいはい、
アップルさんやってますので、もうであればちゃんと純正なバッテリーを供給している業者さんがあるんで、そこに行ってくださいというような可能性がありますよね。はい、
それの仕組みがもっと広がればいいってことですか？
そうですね、あんまり公表はされてないので、
はい、
どこの店舗が IRP 入ってるかとかってなかなか皆さんご存知ないと思いますので、もっと広がればいいなって思いますけどね。
ですよね、はい、まあ、あとはだから本当にOS のサポートの年数で多分これからメーカーの強さが発揮されるとなると、こう提供できない会社辛くなってくるなっていうのは非常に感じていて、
はい、
なかなか有識事態だなとは個人的には思いますね。とは言ってもしょうがないですもんね。
そうですね。
ね、やっぱそこはね、はい、ユーザーの感じ方なのかなっていう感じですかね。まあ、社長さん今までの話聞いて何か感想ありますか？
最近非常にこう若い世代でも節約だとか SDGs だなんだっていうような言葉が使われ始めたのもあって、こうある程度お金をかけるべきところとそこまでお金をかけずとも問題ないものみたいな、こう明確なこう線引きっていうのかな、ある意味すごく賢い選択肢をお持ちの方が増えてきたのかなっていう気がしてるんですね。でその問題ないものっていう言葉の中には、まあ、今回お話にも出てきましたけれども、物理的なもの、検品をしっかりやっていただいた上で問題なく使えるよっていうところのアピールだったりもありますし、あとはこう世の中がそうなっていくことによって気持ち的なハードルが下がっていくっていう点も一つあると思うんですよ。 だからそういう意味ではまだまだこれから開拓していける部分なのかなっていうのは非常に感じました。あとちょっと個人的に気になったのが、グローバル端末を海外からもこう集めてきたりとかするとお話あったと思うんですけど、こう日本人ってスマホ買うとスマホケース入れたりとかして結構大事に使うじゃないですか。海外から買い付けたりなんかした端末って同じ端末でも同じ年数例えば使ってても結構品質に差があるのかなってなんとなく個人的に思ってるんですけど、そこら辺ってどうなんですか？
その通りだと思います。ですので仕入れるときにちゃんと検品基準で外装を確認して中を確認してっていうのを、まあ、日本国内以上にチェックしないといけないと思いますね。
逆にね、日本で使われている買い取った中古スマホは結構綺麗だから海外に売りやすいみたいなのもあったりするんですかね？
そうですね、それはよく聞きますね。はい、
ですよね、はい、そこも差が吐き出てるって感じですよね、はい、最後にリスナー向けて何かメッセージがあればお願いします。
今ですね、リースモバイルガイドラインを第3版に向けて見直してますので、まあ、皆様が安心安全に使えるようにガイドライン見直してまいりますので、また皆様出来上がったら公表させていただきますので、チェックしていただいて中古をまた楽しく使っていただければなと思います。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはリユースモバイルジャパンの粟津浜和さんでした。以上、特集リユースモバイルジャパンに聞く2024年の中古スマホ事情でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また X 旧 Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。 Too long.